マンが送るポッドキャスト
BBC。 どうもブラジルマン小林と申します。
ブラジルマン大渡と申します。
2人揃ってブラジルマンがお送りするポッドキャストブラジルマンの BBC ということで、はい、よろしくお願いします。
なんかいつもと違う感じで
始まりましたね。いつもこんな感じじゃなかったでしたっ
け。違いますよ。
あ、まあ、朝ですからね今、
まあ、撮ってるのがね
朝ですから、うん、朝は爽やかに行かないと。
まあ聞く人によっては ね聞く時間によっては違うわけなんですけども、ね、
違うと思いますけども、第92回
ということ
で、これは12月今日何22日のですね、まさに朝11時、
まあまあいいですよ、
11時に撮ってますよ。
いろんな問題ありますからね、
はい、これこのままアップしようと思ってますから。
ありがとうございます。
意外とお待ちいただいてる方もいらっしゃるんでね、いつアップするんだっつって、
うん、
なってます、
ね、すいませんご迷惑おかけして。
ちゃっちゃと撮って、
ちゃっちゃとね、
ちゃっちゃと、
そんな言い方ないだろう、ちゃっちゃと撮るって
アップしようと思ってます。
ちゃんと撮ろうよ。
はい、寒いんですか。
いや小林スタジオね、
うん、俺もびっくりしてるよ。これは
底冷えしてますね。
底冷えがすごいね何がすごいって俺もびっくりしてる今、
うん、
この地面に座るともう何ていうんですか、フローリングなんで、うん、
あ、地面に座って撮ってんだ俺が
、まあ、フローリングに座ってるじゃないですか、うん、ペライチの何でしたっけ、これラグの上に、うん、ペライチの座布団じゃないですけど、まあ、クッションの、
クッション
薄いクッション、これ300円で買ったやつですから、
ね、言わなきゃ分かる、言わないです。
あのね、そこに今しゃがん、なんていうんですかこれ、正座、あぐら、
あぐら
書いて座ってるんですけど、
うん、女の子座りですよ、ね、小林さんにだって、
フローリングだから、
うん、
もう底冷えがすごいね。
やっぱフローリングって冷えるね。
もう床暖じゃなくて床冷みたいなことになってる。
逆にね、
本当冷気が下か、
何が、
あの下のクソババアたちいっぱい集まってるじゃないですか、クソババア、クソジジイが、
うん、
あいつらのそういうもう冷たい心が上に来てんのかな今日
おばあちゃん冷たい心って決めつけない。
今日いっぱいいたでしょ。
今日いっぱいいた、混んでたよ。
ちょうど開く時だから、うん、10時半
すげえ混んでたよ、うんうん、我も我もって言って不健康そうなやつらがいっぱいいたわ。
何なんだよあのシステムよ。
絶対健康になんないよあんなの。
あれただなのかな。
いや、ただじゃないでしょ。
お金払ってんのかなあれ。やっぱ、
いや、あ、わかんない、あれはただなんじゃない
でしょ。それで機械を買いますか。ついでに何かを買う、
ね、あ、機械なのか何なのか
怖いですわ。
わからんわ、もう。
言ってますけども、もう年末ですけど。
ええー、年の瀬ですよ、もう。
今週もまあ、1週間いろいろあったみたいで。
いろいろありましたね。
まず、キム・ジョンイルが死んだでしょ。
また。
まず。
言葉を選びなさい、あなた。
え？
キム・ジョンイルが死んだでしょ。
え、ダメなの？
いや、まあいいですけどね。事実は死んだんですからね。
どうですか、なんか、キム・ジョンイルとの思い出とか。
キム・ジョンイルとの思い出あるわけねえだろ。
語り尽くせない今日。
あるわけねえだろ。
今日30分。
国交すら断絶してるのに俺と関わりあるわけ。
大渡健一とキム・ジョンイル
の
20年みたいな。
ねえよ。引田天功、プリンセス天功じゃないんだから。
ないですか。
うん、ないですよ、キム・ジョンイルさん。
キム・ジョンイルは死んだ。
あいつ何死に、何なったんだあいつ。いいの俺こんなこと言って。
いいんですよ別に、だって聞いてないもん 100%。
何した彼。
だって 100% 北朝鮮の人聞けないもんこれ。あ、聞けるけど
世界的に
聞こうと思ったら聞けるよ。
うん、でも飢餓状態じゃないから。
ヒットしないもん今。
ヒットしない。
あ、そっか、ネットがないのかな向こうは。
ネットあるんじゃない、その都市部には。
ある。
でも農村部とかないでしょ。
やっぱ海外のサイトにアクセスできないようになったりしてんのかな。
あ、あるかもね、
うん、
絶対あるでしょそれ。きついわ。2ヶ月前からあの女のアナウンサーが、
うん、いなかったんですか。
いなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
だからあの辺りからおかしいよね。
あ、怪しいなって。もうだからいつ死んだか分かんないよね。だって
そんな病気なのに、うん、列車で死ぬっていうね、うん、だから
嘘も多いんだろうね。
最後の最後まで仕事してましたみたいな印象っていうことらしいですけど、
あ、
列車で死なないでしょう
北朝鮮ね。
体調悪いのに。本当に彼何した、
何したの。
でも、いや、そのマスゲーム
相当すごいらしいよあいつ。
あ、そう、
うん、やばいらしいよ。
いや、その曖昧な情報もらっても、
ね、いや、要するにあの親父も独裁者だったじゃないですか、
うん、
で親父がまだ生きてるうちから
キム・イルソンね、
うん、キム・イルソンでナンバー2としてそこにいて、でそういう親父から権力を奪ったらしいよ、
うん、
あの譲渡されたわけじゃなくて。
そうなの
らしいよ。 だからなんかいろいろそういう戦略を使って、
うん、
なんか親父をよいしょして、
要はまあ肉親の間でのクーデターみたいなこと、
そうそうそう、親父をガンガンよいしょして、
うん、
もう神の位置に祭り上げて、
うん、
実権は自分が握って、
あ、なるほど、
で徐々にその親父の一派を排除してみたいな、
会長職に上げて社長になるみたいな、
そういうことやってたらしいよ。
はあ、
キム・ジョンイルの話いいわ。
お前がしたんだろうが。
何分やってんの俺。ちょっともう腕脚の、腕脚のつもりで言ったのに、キム・ジョンイル死んだなって。
広げたろ結構、大当たりさんの関係どうですか。
でも、だいいんだけどさ。
腕脚のつもりでとか言わなくていいから。
キム・ジョンイルが死んだと。
関係ねえわ、俺らに。
そして昨日あたりだと、うん、あの、家政婦の、
見た？
見た？
うん。
が、最終回迎えて、え、大当さん見てるんでしたっけ。
僕見てて昨日帰ったの
は、最終回まだ見てない、
最終回途中まで、
ああ、そうなんだ、
はい、30分ぐらいまで見ましたけど寝ちゃった。
視聴率何、さっき大当たり調べによると
40.0 ね、
すごいね、
21世紀最高
だって。ザ・漫才 15% とかでしょ。
そうよ、
確か、
そうよ、
21世紀最高、
最高ドラマではね、連続ドラマでは
そんな面白い。これ見てた人に聞きたいけど、う
ん、
俺
小林さん見たことある、
俺、うん、ちょっとしか見たことない、
語らないで文句言わないで。
やっぱ見れば面白いの、
あのね、
うん、
最終回までは面白かったけど、
お、
最終回なんかどうやって終わらそうかみたいな、やっぱり、
あ、え、そうなっちゃった、
ストーリー的には俺は全然あんまりだったね。
なるほど、
うん、だから寝ちゃったんだ
もん。20世紀少年パターンね。
あ、分かんない、20世紀少年の最後はどうなのか。
俺20世紀少年超大好きだったのよ。
超引っ張ってた、俺も途中まで好きだったの、途中まで
超引っ張って全然回収できなかったのよ。
やっぱりさ、面白いとそうなるのかね。ドラゴンボールとかもなんか最後ふにゃっと終わっちゃったりするじゃん。
ずるいよね、
うん、
そうなってくる。
だから途中までは面白かったと思いますよ。
だからそういう漫才やろ。
え、
なんならそういう
家政婦の三田の話から漫才の話へ
だから、
ちっちゃい規模の話になりましたな。
そういう謎を散らばめ、だって解消しなくていいんでしょ。あ、家政婦の三田はどうなる、まず最後まで見てないからね、
うん、最後まで見てないけど、
おい、20世紀少年とかドラゴンボールしかりでしょ、
うん、
そうやって広げるだけ広げて、
広げてもう
面白そうかもよ、
毎週毎週面白い面白いっつってね、
これは謎だよみたいな、広げて、
うんうん、
最後解消しないんでしょ。
そう、
じゃあ俺らもそれやろうよそんなんがありだったらさ、
うん、でもいい、例えば映画とかだったら、すごい最後まで、まあ、そう、回収っていう言葉を使うならね、
すっきりさせてくれる、
すっきりさすのがやっぱすっきりしたいい映画なんじゃないですかね。まあでもキャラクターがね、松嶋菜々子の、
あ、
やっぱりあの、
やっぱその魅力か、ひょうひょう
とした淡々としたあの、
今までの菜々子じゃない、
うん、
新しい7個でしょ。
その家政婦は見たの、
うん、
要はダジャレじゃないですか、
はいはい、
ダジャレスタートなはずなんです
よ。そうだよね、
そう、
完全オリジナルストーリーでしょ、あれ。原作とかじゃないんだよね、
オリジナルストーリーでしょ、ね、うん、だダジャレスタート、絶対企画会議でダジャレ発信なんですよ、
う
ん、
だからもう何なら
飲み会かもしれない、飲み会で話されたかもしれない、
うんうん、
でも その割にはすごかったなってのは、
それはすごいね、そう、うん、
数字は取った
んだ。だから本当はだから 10% ぐらいでもいいだろうみたいなスタートなわけでしょ、要するに、
うん、多分多分
そうだよね。
まあでもそのね、松島菜々子使うから、
あ、
15ぐらいは行きたいなぐらい、
うん、家政婦の三田の話いいわもう。
いや、おめえがしたんだろって、
ワンギャグのつもりで言ったのに。
でワンギャグのつもりでって言うなよ、
結構話だったけど。
いや、お客さんじゃない、これリスナーもなんだってなるわそれ途中でバッサリ切って
そしてあれですよ、
はい、
やっぱり我々としてはやっぱ一番注目してた、
ああ、
さっきもちょっと話しましたけど、
ええ、
ザ漫才の、
ザ漫才ね、
先週も話したじゃないですか、
うん、
やっぱ結果出て
1516組中
優勝がパンクブーブーということで。
なるほど、
やはり私の先週の予想、
予想してましたっけ。
してましたよ、パンクブーブーだって、言ってましたよね確か。
そう、
やっぱ漫才ではかなわないだろうと。
あ、そう、
うん、大方さんちなみにウーマンラッシュアワーって言ってましたよ。
ウーマンラッシュアワー面白かった
ですよ。
たね、
全然
ウーマンラッシュアワーでよかったんじゃないかな。
すごいもんね、あんだけ噛まずにさ
でもまあ審査員って、
うん、
あ、すいません急に審査員の話になっちゃいますけど、
うんうん、全然いいですよ。
まあ我々お笑い界の権威ばっかりじゃないですか。
権威が揃ったね。しかし
意外とでも、うん、やっぱ権威なだけあって年齢的にはかなり上じゃない。
あーなるほど、あーなるほど。
もしかしたらウーマンラッシュアワーって多分若い女の子とか、あ若い世代には多分めちゃくちゃ面白かったと思う
んですよ。うわーこれすごいな、大当たりさん。それ
え
本当にその社会の闇というか
闇ではないよ。
今俺盲点すごい疲れたわやっぱり。
いや別にメスを入れたわけじゃないよ。
いやそれはすごい正しいですよ。
ありますよね。
うん
うん、
そうなんですよ。だからやっぱり言ってたじゃないですか、やっぱ審査員にも説得力必要だって、
うん、
そうなるとやっぱそういう年配の人は年配っていうか、まあ大竹さんとかでもやっぱ上なわけですもんね。
もう40超えてますからね。
でもそうやって若い人の適任者いないんだよね、そうなってくると。
そうそうそう、若い人を、
ね、あまあ、だからキングオブコントみたいなことでしょ。要するに芸人が選ぶ、
芸人が選ぶみたいな、その世代間の笑いの違いみたいなのあるよね。
前年度優勝者ぐらい審査員で行かせてもいいかもしれないね。
おお、
そうなってくると
下手したらね、うん、チキチキジョニーとか、うん、多分この人たち若い割に、うん、結構なんていうの、年老いたネタ、年老いたネタっていうか、
あまあまあありがちな、ね、
年齢層上でも分かるようなネタだと。逆に若い子はウケないかもしれない。
あ
まあでも若い女優とかも使ってたけどネタでね。
チキチキ上に面白かったな。
うん、
まあ、唯一の衝撃っていうか、
はい、
あんま見たことなかったんで。他まあ見たことあるじゃないですか。
まあまあね、ネタはね。
アルコ&ピースの俺漫才見たことないって言ってたんだけど、うん、あったわ、あの音ネタ歌ネタあるじゃないですか。
マリオ、
マリオの、
うんうん、ああ天才ですよ、
うん、
まあでもね、
やっぱでもまあ面白さで言ったらまあ千鳥がダントツ。まあ、ね、まあみんな面白いな。
まあ結局千鳥になってくるでしょうね。
あ今後、
いやでもそのお笑い芸人からは多分すごい評価されると思うんですよね。
いや面白いよね本
当に、業界人とか。
あ
それが一般受けがどうなのか
ってい
うの
は。だから今回初めてじゃないですか、 M1 ずっと決勝行ってたけど、なぜかなんかエロネタとかやったりとか、
うん、
なんか鉄板ネタってのあるんだけど、ね、それはやらずに来たわけじゃないですか、うん、今回結構ストレートに、
はいはいはい、
だからやっぱ世間的には評価上がったんじゃないですか。俺知らないですけど。
いやでも面白かった。あのやっぱくだらなさっていうかね、面白いよね。
面白いな、みんな面白いな、
みんな面白い。
うん、
あのハイハイさんも頑張ってたし、ね、
いやすごかったね、
うん、大体同世代ぐらい。
大体同世代、まあ年齢で言ったら上田さんってもう40
上ですよ。
そんな言ってんだね。
うん、これ結成前に多分上田さん、
そうそうそう、
吉本やってますからね。
あの V で、あの漫才に行く前のネタ振りの V あるじゃないですか。
あれで紹介されてました。
あれすごいハードル上がるよね、
うん、あれハードル上がるよ、あの V かわいそうだよね。
上がるよ、うん、まあ、そんなとこ、
そんなとこ。どうだったの総括、小林さん的には。
総括は、
まあ、全員面白いには越したことないけど、
やっぱまあ漫才で言ったらかなわないんじゃないかっていうパンクブームにここ最近のことですか
ね。
あとチキチキジョニーがさっきも言いましたけど、
よかったと。
よかった、
なるほど、うん、ナイツの後半バカウケしてたね。
バカウケしてたね、
ノリピーの
くだり。ネットとかだとやっぱナイツが優勝なんじゃないかみたいな、
うん、
ウケ的に言ったら。
でもなんか
っていう声もありますよ。
そういう方が今後いいみたいなことない、う
ん、今までの
傾向に行くとね。それこそ、うん、ねオードリーとかみたいな。
これハイハイ売れるパターンある？
スリムクラブ、はいはい、はいはいは使いやすいんじゃないですかね。
相当来てる今。
上田さんのあの適当な感じっていうのは、
うん、
高田純次さん系じゃないですかね。なかなか若手で適当な人、ザキヤマさん、
ザキヤマさんね
とかね、
いるじゃん。
いやでもザキヤマさんとまたキャラが違う。
違うね。
シュッとしてるじゃないですか上田さん。
いやかそうなんだよね、
うん、
花があるっちゅうか。
そうそうそう、
シュッとしてるんだよ。
まあ
まあまあ、
俺らもエントリーしろって話なんですけどね。来年は
エントリーしちゃいますよこれ。
俺
間違いなく
制作スタッフに言ってきましたから、
ええ、
来年エントリーするんでお願いします。
あら
落ちるわけにいかない。
エントリーするよマジで。そっからだよ俺ら。
リスナーからしたらなんでしてねえんだって話だから。
まあ漫才やってなかったからね。
そうそうそう、
だって今年 なんなら初めてですよ、ライブとかで何回かやったんですよ漫才、うん、
そコントの焼き回し焼き直しみたいなのやりましたけど、
やっててちゃんと漫才作ろうっつってやったの今年のもう
そうだね、
9月とか、
そうだね、向き合い始めた、
向き合い始めた、
なんで向き合ってなかったんだ話なんだけどね漫才と
漫才にな、漫才なんで向き合わなかったのかね、 M1 もあって、うん、M1 もまああのコントネタを変えて出たじゃないですか、一回出た、
やっぱ小林さんがやっぱりバカルディさんというかサマーズさんが好きだったってとこから始まってんの、
もっと向き合えばよかったのかもしんないよ
漫才にね、
うん、うん、来年向き合いますよ一つ
大丈夫ですかその低いところの目標まずは漫才と向き合うって
みんなね、
あの俺ら売れんの何歳なんだよ
あの流れ星もさ、うん、だから今年悔しかったっつって来年絶対決勝行くっつって、あいつらは決勝行く目標じゃないですか、
うん、
俺らまず向き合うところからですからね
まあまあまあ
まあまあ、
ね、いいことですよ、
そう
ちょっとネタにもね、うん、時間をかけてね、
うん、
やっぱやりたいですよ、
ま、ザ・漫才だから生で見れなかったんですよ、
うん、
あの真裏で
そう
あのライブやってたんで、
まさかの
まさかのそこに本来ならだからやっぱ決勝も行ってもいいかもしれない、流れ星とか、
うん、
三拍子も
出てて、三拍子とかね、
えらい受けてたな二組とも、
岩井川
は、まあ、コントだったけどすごかったよやっぱり、そういう意気込みっていうか、
なんかお客さんにもなんか伝わった感じだったよね、
お客さんもすごいよね、結構いつも通りぐらい来てくれたじゃないですか、うん、
来ていただい
て、あの日にね、
とかザ・漫才に出れなかったでも二組とも面白いよっていうお客さんのその熱量みたいなのは
こう結構盛り上がりましたね、
うんうん、逆にブラジルマンどう見ていいか分かんないみたいなところもありましたね、
そんなありました
ないか、
そんな空気、ああそうか、あれが来たんだ、昼間昼前あの若手コーナーの MC やってるじゃないですか、
はい、
あの人力車さんから、
ね、
裏庭コミックスっていう超天才女コンビ来てくれて、
いやいや可愛 いって言ってるだけでしょ小林さん
も、マジもうお話できただけでよかったな、
2ちゃんチェックしたんですか小林さん、
あしてないです、
叩かれてないんですか、
いやあの後ね、あのあれいつもアンケートはあんま叩かれないんだっけ、
アンケートでは叩かれ
ない、あそうなんだ、なんかアンケートちょっと見たら叩かれてなかったから、
うん、
ああ叩かれないんだと思ってあんまチェックしてないです
ダメよあんなあの差別的にというかエコひいきしちゃう、ウラニアコミックスだけ
だって、ウラニアコミックスと話したかったもん
他の3組もいるからね、
そういうのあるよ結局あるんだよみんな、そんなの、まあ、言ってないだけで
持ってきようみたいなね、
うん、言ってないだけであるんだよ、うん、絶対みんな、
でもひいきされてない本が美味しいみたいなところもあるから、
ありますよね、
うん、ちょっと俺たちはどうなってるんですか、
あ今週の、うん、今月の若手よかったなみんな、そういう意味じゃ、
でもウラニアコミックスその可愛い可愛くないは置いといて、ええ、ネタ的には
いやあれ
よかったと思う
んですけど、あれやばいんだよネタも面白いんだよ本当に、
うん、
だから年明けちょっと俺バカバクスを見に行くかもしれない、
客として
普通に
お金払って
何十何年ぶり
になんか飲食自由みたいな感じだったんだっけ
十何年ぶりに客として、あまあ、あ単独ライブとか見に行ったことあるけど、みんなの
小林さんに一個だけお願いなんだけど、本当やめてこれ以上やめて、
あそうですか、うん、さすがに
本当リアルに行く行くって言って話のだけでは面白いけど、本当リアルに行ったら引くよ、
で出待ちして写真撮ってもらった
りして、うわうわうわ本当やめてほしい、うん、やめてほしい、有村智恵選手のブログにコメントを俺が載せるぐらい痛い、
いやそっちの方が痛いでしょ、
いやいや出待ちの方が痛いって、
自分の好きなタレントのブログに自分の名前ブラジルマン大当たりとか入れてなかったっ
け、入れてた、
でコメント書いたんでしょ、
そう
そっちの方が痛いよ、分かんないこの痛いとどっちが痛いか分かんないけど、
うん、
まあ言ってますけども、
はい、言ってますね、
うん、あと今年今週ビッグニュースとしては、やっぱ我が巨人軍に杉内選手が入ってくれることになったっていう、これは一つ喜ばしいことですね、
うん、あれなんか要はソフトバンクにいらないみたいなこと言われたんじゃないですか、
うんまあうん
まあ、言われて
その球団代表は ね
で、まあ、それを責任持って辞任したいし、
うん、
なんで巨人なんだっていうところあるよね、うん、 残り11球であるわけじゃないです
か。あ、手挙げなかった。
そう、ソフトバンク以外ね。そう、うん。なんで巨人だけなのっていう。
いや、やっぱマネーゲーム参加できなかったの。え、阪神はなんで参加しなかったの、杉内。
いや、俺あかん、聞きたいよ、みんなに。
あ、何やって
んの、何をやっとるんじゃん。
あんだけの選手。
例えばダルビッシュを取るって言ったら、いろんな球団が入札するじゃないですか。
来たよね、メジャーが。
来たでしょ。
5球団ぐらい。
それで、レンジャースかなんかが、ね、
うん、
独占交
渉権。40億。あれでも40億なんだよね。
日本もさ、杉内取るんだったら、日本でやるっつってんだから、うん、とりあえず手挙げて、交渉だけさせてもらえばいいんだよ。
なんだろうな、裏情報なのかね。
あれずるいよ。
無理だってなったのかな。
きついわ。
意外と20億だったよ。
うん、
4年20億。
いいじゃない別に、
うん、十分だよ杉内だもん。
だから蓋を開けてみたら巨人が一番高い金額を提示してたっていうんだったら、
あ、まだいいけど、
意味いいけど、なんで巨人とだけ話して、
もう本心あたり行ってもいいのにね。
そうだよ、2球団でやってんじゃないんだよ、野球
は。動かないと思ってたんじゃない
杉内が。
ソフトバンクから本当は。俺も思ってた、
人材不足、
半信半疑だったもん。俺も来てくれるってなったらもう長年の夢だよ、杉内が来るっていうのは。
まあ、そりゃそう、
うん、で村田も来たし、
うん、
村田も大学の時日大なのよ、後輩だよ俺らの。
日大なの？
日大なのよ村田。うん、で、あいつは大学の時本当は巨人に行きたかったので、逆指名っていう話もあったので、も巨人が方向転換して、当時あの今の久保と、今オリックス行っちゃったけど木佐抜に方向転換してそっち取っちゃったので、村田ムカついて、なんじゃこりゃってことで、もう憎しみを常に持ってて、でもやっぱ最後巨人に来るっていう、
清原みたいな、
うん、涙ですよ。でホールトンも来るしね、早く来シーズン、
わけわかんねえわ、もう
早く来シーズン見たいなって思ってます。
もうほんと勝手にやってくれって思うよね。
そうなってくると、
え、なんかいや、その清武代表のなんか陳事っていうか、その人事、
ありました、ね、
人事、
はいはい、
でごちゃごちゃごちゃってした中に、うん、いつの間にか村田もホールトンも杉内も決まってるみたいな。
あ、
なんかそう、なんかドタバタ
劇な
混乱を
混乱させて、球界を混乱させて、そうか、他球団そうなっちゃう。
でもさ、巨人ファンにとっては嬉しいよ。
嬉しい。
阪神ファンにとってはわけわかんないけど、なんか来年のドラフトの話してるからね今。
あ、もう阪神ファンは。
うん、2012年のドラフトは
東浜でしょ、
うん。こいつを取るとか、もう今どうでもいいやんと思って。
ええー、だって新監督になって。
でもさ、その野球を盛り上げるって意味で、うん、全然盛り上がってないじゃん、その巨人。
あ、そう、中畑が来たりとか。
きついでしょ。
きつい？中畑き
つい？ああいう盛り上がりじゃないでしょ欲しいの。
あ、もっとそういう戦略的な。
そりゃそうでしょ、野球が盛り上がるためには。まあ、みんなメジャー行ったりしてしょうがないけど。
そうなんだよ、ね、
でもね、もっとその辺をさ、
だこれいつも思うんだけど、メジャーにあんだけ行ってるじゃん、
うん、
あれがみんなメジャー行かない時代だったら、うん、今の野球界半端なく面白いよ。
そうなの、そうだよね。
でしょ、だって松坂、ダルビッシュみんないるんだよ、イチロー、松井、
ノモ
はもう引退だけど、
ノモが
だから監督とかのや
つ開拓したんだよね。でも、
あ、開拓していった、うん、みんな来てたからね、俺が大学の頃、うん、あのノモって書いたあのドジャースのユニフォーム
来てたね、ノモ、う
ん、みんな来てたからね。
歌も出たもんね、
の、何ですか、
ヒデ
オヒデオラララララララララララララみたいな
歌あったよね。
ありましたね。
でもあれ本当に今考えると、
あの時は良かったんだけどさ、こうなると思わなかった、この日本球界っていうか、みんないなくなっちゃうって。
結局野村とか鍋常とかは反対してたんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
こういうことが分かってたから。
あ、
でもメジャーの夢みたいな時代もあったもんね、俺たちに。
あ、メジャーに誰か行ったらどうなるんだっていう、松
井が行ったらどうなんだとか、
イチロー
が行ったら、それは面白かったけどね。
うん、みんな言っちゃう、今年に関してはもうみんなだもんな、青木、来シーズンみんないないもんね、青木、和田、ダルビッシュ。
外人枠みたいなのを取っ払って、
うん、
自由に、うん、メジャーと時期を合わせて、そのトレードとかをこう一緒くたにしちゃうってはどうかな、全世界。
全世界ね、
うん、
ちょっとそういう話あったんですよね、ちょっと前に。あ
の、え、マジで、
あのアジア枠、アジア枠っつって、
最近よく噛むから気をつけて、
うん、
落ちゼリとかも噛んで
全然噛まないけどねもう、
うんうん、髪の数を数えた時期もあったけど、
うん、
気をつけてよ、
うんうん、アジア枠っていう、
うん、聞いてねえだろ、うん、
を新たに作ろうみたいなあったんですよ。外国人枠今4人じゃないですか、
うん、
プラスアジア枠っつって、
うん
まあ、2人ぐらい、
うん、
っていう案もあったんですよ。
韓国とか、韓国とか台湾の
選手、台湾の選手はその別でっていう、
うん、なんかラグビーって何人でもいい、何人でもいいっていうのか、外人何人入ってもいい。
ああラグビーで思い出したわ。
え
コメントいただいてたんですわ。
え
この段階に来てですけど、
はい、
ちょっと1個紹介させてもらっていいですか。
あまだ未発表の、
はい、
はい、
ドアラです、
はい、
大当たりさんのおかげでラグビーに最近ハマってきてラグビー観戦に夢中です。
マジで、
はい、こういう方もいらっしゃるんですよ。いよいよ今年も終わりが近づいてきましたが、ブラジルマンのお二人の2011年の重大ニュースを教えてくださいというコメントいただいてたんですけど、
はい、
お時間の都合上、しかもまあ来週も年末だし、
ドアラさんかわいそうじゃん。
ドアラさん来週やりますから、ブラジルマンの重大ニュースしょぼいよ言っときますけど、
あじゃあ来週重大ニュース発表する
んだ。来週重大ニュース発表します。
今年最後だから、
はい、
分かりました。
うん
うん、
そんなとこですかね。
どうですか今日は。
はい、はいはい、じゃあまた来週重大ニュース発表しますんでよろしくお願いします、はい、というわけで告知とかは、
告知は
大丈夫ですか。
そうですね、来年の1月19日、
はい、
木曜日かな、
木曜日、
コージー富田の喋りたかったこと、
はい、
ボリューム5かな、
ロフト、
ネイキッドロフト、
ネイキッドロフト
新宿、
新宿、ネイキッドロフト、
後半戦はネズッチ軍団対コージー軍団の謎かけバトル。
おお、いいじゃないですか、
はい、
コージー軍団、
コージー軍団が結成されるわけですよ謎の日々謎かけをやってる人
たちが、その中の一員でしょ。
で僕はその軍団じゃないんです、仕切りなんです。
あ、そうなんだ、
はい、
そしてですね、今思い出したのがあと12月30日、
うん、
年末なんですけど、
はい、
阿佐ヶ谷なんつったかな、
え、
阿佐ヶ谷のどっかでライブがあるんですよ。
はいはいはい、
阿
佐ヶ谷のどっかで
東京 I love you っていう、あの後輩の中西がやってるライブなんですけど、
まあよく出させてもらってます、
はい、それに、まだあの交渉してないんですけど、
はい、
もしかしたら出るかもしれないです。
え、
はい、
まだあやふやな状態、
はい、ちょっと来週また詳しくはお伝えします。これ間に合うでしょ、22の29。
本当、阿佐ヶ谷アートスペースプロット、
はい、
はい、
東京 I love you 年末スペシャル何時ですか、15時45分開場、16時開演、
結構早いですね。
1000円、
はい、
でまだ出演決定してないんですけど今日交渉するんで、
はい、
来週もしかしたらです、出ます。そういう告知があってもいいじゃない。
このタイトルすごいね、うん、東京 I love you 年末スペシャル、うん、サブタイトル、うん、俺が鬱になりまして、
あ、嫁が鬱になりましたの、
あ、
ね、本当に鬱ですからね、あいつ、
こいつ鬱だろ、
中西本当に鬱だからね。
まずいよ、
うん、
鬱対決したらいいんだよ
俺と、
うん、
いいね、年末だから
いいでじゃねえ、鬱じゃねえだ
ろ。なんかお客さんもまあ、あ、どっちかが酒を飲むって言ってました。
どっちかが、
はい、客なのか演者なのか分かんないですけど、
演者が飲んだらどうしようもないでしょ。
じゃあまたそこら辺も、
はい、
ツイッターとか見てもらえれば多分分かると思うんで、
はい、分かりました、
はい、というわけでブラジルマンの BPC でした。
ありがとうございました。